ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、千葉県出身で西の島町遊びと暮らしの店クラゲ堂の小山ありささんと、埼玉県出身で同じく西の島町で観光振興に取り組む野田春樹さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
なんでクラゲ堂っていうお名前にしたんですか？
クラゲ堂はこういうお店をしようっていうコンセプトは先にあって、で店名をこう夫と2人でいろいろ考えたんですけど、なんとかどうなんとかどうって挙げてる中でパッとクラゲ堂が出てきて、で私前に生物の先生やってた時にクラゲを飼ってたんですよ。で、まあクラゲ飼ってたし、で当然高校さんで先生やってた時にクラゲ飼ってるっていう理由でクラゲ先生って呼ばれてた時代もありあ、じゃあクラゲにしようかなって。で漢字にすると、あの海と月で西の島にもすごい合ってるし、うん、この辺後付けなんですけど、でじゃあクラゲどうかなって感じです。
なんかいいですよね。
いや、すごく
すごい、はい、なんかピタってくるお名前ですよね。
ありがとうございます。
野田さんはクラゲ堂には行ったことあるんですか？
クラゲ堂、はい、よく利用させてもらってます。はい。
どんな感じのお店なんですか？
まあ、雑貨とかもいろいろ置いてたり、簡単な軽食っていうかお菓子とかケーキとかも出してくれたりして、そういうところですね。あとなんか個人的にチーズケーキが好きで、ちょっと誕生日の子がいたりしたので、うん、ホールケーキ頼んで注文したりもしました。すごく美味しかった。
いいですね。どんな場所でお店されてるんですか？
もともと小学校中学校だったところを使わせてもらっていて、はい、そこの2部屋を自分たちでちょっとリノベーションして、あの町の他の事業者さんの方の力を借りたりしてお店にしてやってます。
へえ。野田さんはどうやって西の島町にたどり着いたんですか？
と、自分は大人の島留学っていう制度があって、たまたま見つけてこれだみたいな感じになって、なんかいろいろ調べてたらすごくいい制度だなと思って、もうなんかもう本当に直感で飛び込んできた感じですね。はい。
もともとはどちらのご出身なんですか？
埼玉の出身です。はい。
いつまで埼玉に？
高校まで埼玉にいました。はい。
で
大学は京都の大学に4年間で、就職を機にまた実家の方に戻って都内で働いてっていう感じですかね。
はい。東京都内で働いている時に島留学にビビッときた感じ。
そうですね。
でもせっかく就職してそれをやめてきたっていうことですよね。
そうですね。はい。
それはちょっと迷わなかったですか？
まあそうですね、なんか迷った部分もあるんですけど、今しかないなみたいなのは思ったので、はい、もう直感頼りに飛び込んできたって感じですかね。まあそんなにまだ背負うものとかもないのでまだ身軽に動ける時期かなと思って。
それでその沖の中でも西の島町になったんですか？
去年から西の島はその大人の島留学生の受け入れが始まって、なのでまあ実質西の島の一期生みたいな感じでやらせてもらってて、自然がすごい豊かな、見れるところが西の島で、まあ、自分ももともと自然の風景とかが好きだったので、そういうところに惹かれたり、あとまあ事務局の方がすごい西の島の方で親身になっていろいろ相談に乗ってくれたりしたので、あ、なんかその人がいる西の島がいいなって思って。
はい。へえ。小山さんは、はい、どんな経緯で西の島町に来られたんですか？
私はもともと千葉の出身で、で千葉から通えるところで高校の生物の教員をしてたんですけど、
はい、
で生物の先生同士の勉強会の中で 他の先生でたまたまこの島根県の隠岐島前高校を知ってる先生がいて、もうこれからは離島の教育が熱いぞみたいな感じで、めちゃめちゃ推し活をしてて、もう移住するなら今だみたいな。その教育も面白いし、その教育だけじゃなくて、その町全体でこう地域作っていこうっていう機運が高まってるから、その中で教育するのが面白いぞみたいなのを聞いて、その1回島根県の隠岐島前高校さんを調べてみたら、その教育魅力化プロジェクトっていうのがあるんですけど、調べたらいろいろ共感するところもあって、生物の中でも生態学とかその大きい環境関係の専門だったので、そこを自分の体験として見てみたいなっていうのがあって、という感じでこうピンとくるポイントがいっぱいあって決めたっていう感じですね。
でもそれね、せっかく高校の先生になってご両親とかご家族はいいよって言ったんですか？
そこがですね、私はもう結婚してたんですよ。結婚してて、でどっちかっていうと家はこう箱に入れたいタイプの家だったんですけど、まあ、結婚してからは、まあ、パートナーは割とやりたいことどんどんやろうぜみたいな感じの人だったんで、本当はあのプログラマーをして、あの会社勤めしてたんですけど、まあとはいえちょっと心積もりというか、ちょっと長めのプレゼンするつもりでこう実は話があってって言って、あの私島で働きたいと思ってるんです、単身赴任をするつもりはないんですって言ったら、夫の返しが面白そうだね でそれでもう承諾で、もう終わっちゃったんですよ、話がさーって、もう調べてるんですよ、カタカタカタカタカみたいな、へー人口がこれくらいでこういう感じなんだみたいな。
でもね、小山さんと同じように、はいはい、ご主人も仕事辞めたってことですよね。
そうなんですよ。でも夫も聞いて話してくれたんですけど、7年働いてて、そろそろ彼も辞め時だと思ってたみたいで、プログラミングで B2B っていうんですかね、企業さんからお仕事いただいて、その企業さんに返す仕事をしてたんですけど、顔が見えるというか、顔が見える範囲でプログラミングしたいっていうのがあって、その島はおそらくプログラマーがそんなにいないから、その直接仕事もいろいろ入ってくるだろうし、その事業所さんの顔を見ながら仕事ができるだろうなって、面白そうだねだったみたいなんですよ。
なるほど、
みたいな。
野田さんは島留学中はどんなことをされてたんですか？
島留学中は結構いろんなことをやってて、中学生と一緒に島内のサイクリングマップを作ろうとかっていうところに関わったり、着衣水泳の授業とかにサポーター講師みたいな感じで呼ばれたりとか、夏の時期になると海水浴場の設営とか、ガイドの仕事をやったりとか、
本当にいろいろ、
本当にいろいろやってました、
でも島留学って期限がありますよね。
そうですね、一応1年間っていう区切りはありますね、はい、
今はそれで、
はい、まあ、その観光っていうところを直接的に関わっていきたいということで、観光協会の方で働いてて、まあ、窓口対応とかであったり、お宿の紹介とか、飲食店とか宿の方とかとは去年1年間はあんまり関わってこなかったので、そういうとこをもう広げていってっていうか、まあ、トータル的な観光のサポートができればいいなって個人的には思ってて、すごく今はすごいなので充実して仕事もできてますね。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、千葉県出身で西の島町遊びと暮らしの店クラゲ堂の小山ありささんと、埼玉県出身で同じく西の島町で観光振興に取り組む野田春樹さんのお話、まだまだ続いていますよ。
小山さんは思い立って西の島町にやってきてどうだったんですか？
あの、もともと隠岐島前高校さんにあの教員として就職するっていう話だったので、海士町さんに私の中では住む予定だったんですけど、住宅がいっぱいで海士町に住めず西の島町に行くっていう、なので私は全然本当に本当にたまたま西の島町は縁というかたどり着いたみたいな、
でもじゃあその隠岐島前高校で生物の先生されてたんですか？
はい、はい、そうです、そうです。
その後は？
その後はたまたま隠岐島前高校さんでコーディネーターっていうその授業を作ったり 先生や生徒のやりたいことをサポートするコーディネーターっていう仕事があるんですけど、そのポストが空いて、先生結局1年しかやってないんですよね。で次にコーディネーター1年やって、西之島でやっぱり働きたいなっていうのが強くなってきて、好きなとこで過ごす時間を増やしたいなっていう感じがあって、うん、西之島は割と暮らしベースっていうか、うんうん、生活がベースにあって、うん、その中で無理なく仕事するみたいな感じがない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、でも娘もその時生まれて1歳だったんですけど、まあ、もうちょっとその子供がいるところでとにかく過ごしたいし暮らしたいっていうのがあって、でそこでたまたま西之島のコーディネーターさんの仕事がまたポストができて、
うん、じゃあどういうきっかけでお店を開くことになったんですか？
そうなんですよね。でコーディネーターを3年やらせてもらったんですけど、まあ、1回コーディネーターの仕事を辞めて、まあ、副業でいろいろやりだしたんですよね。複数の業の方の副業で、うんうん、観光協会のバスガイドさんやったり、塾の先生とか家庭教師みたいな仕事と、まあ、在宅でできる教材開発の仕事と、うん、あとプログラミング教室と、うん、みたいな感じで
めっちゃいっぱいやってます
組み合わせながらやってて、まあ、やりながらその子供と過ごしながらできる仕事についてちょっとこの構想を練り出したっていう感じですね。で1年ぐらい構想を練った時に、やりたいこといろいろ詰め込むならカフェがいいかもっていう風になって、うん、まあ、例えばそのミュージシャンが来た時にライブができるようなとこが欲しいなとか、うん、ケーキ屋さんやりたい人がケーキをやってみるとことか、うん、バーテンダーやりたい人がバーテンダーするとことか、うん、まあ、そういう場所があったらいいなとか、あの西之島のアクセスをもうちょっと敷居を低くしたいというか、でその構想を固めた時に、まあ、西之島町の中でこうお店を作ったっていう感じです。
へえ、でもそんな感じで、じゃあ島暮らし2人とも満喫中ですか？
はい、そんな感じですね。
はい、そうですね。
野田さん、島に来てよかったなって思うのはどんな瞬間ですか？
本当に仕事終わりとかに車サクッと10分ぐらい走らせれば、日本じゃないくらいの絶景がドーンって出てきたりするので、もうなんかそういうところに仕事終わりにすぐ行けちゃうっていうのがすごく最高の瞬間ですね。あとは星がすごく綺麗で、はい、高校の修学旅行で沖縄に行ったんですけど、その時に沖縄の離島に行って星を見て、あ、流れ星みたいな、もうその体験が個人的に思い出があって、でもそれと同じことがもうできるのがなんかすごくいい瞬間かなと思います、はい、
でもね、家族もいなくて友達もいないじゃないですか、はい、寂しさとかないんですか？
あ、まあ、そうですね、別にそここは
今いっぱいいますから大丈夫ですよ本当に、ね、
家族はそうですね心配っていうか、最初の方はすごい心配されたんですけど、僕の暮らしぶりっていうかの、まあ、定期的に送ったりする中ですごい、まあ、理解してくれてっていうか、なんならすごい気に入ってくれて、うん、この前も家族来たりしたんですけど、もう兄とかはもう3回ぐらい、うん、僕まだ1年とそんなに経ってないんですけど3回ぐらい島に来たりするので、なんかもうすごい気に入っちゃってますね。僕がいなかったら来なかったみたいなことも言ってくれますし、友達も来てくれますし、であと、まあ島留学っていう制度のすごいいいなって思うところが、僕一人で来るわけじゃなくて、同じその島留学っていうのに募集してきた人たちが、まあ、僕の代だと60人ぐらいいて、なので一緒に同じタイミングで来た仲間がいるので、まあ、そこでつながりがすごくできるので、そういう面での不安っていうのはあんまりなかったですね。
西之島町での生活っていうのを人に勧めたいなって思います、
はい、そうですね、勧めたいと思います、まあ、同世代の人たちはいろんなところで働いてて、まあ、いろいろそれぞれしんどい思いとか、なんかいろんなことを思いながら働いてると思うんですけど、僕は結構そこの悩みはどっかに消え去ってしまったっていうか、まあ自由に割とのんびり暮らして仕事もしてるので、勇気がいることなのかもしれないですけど、うん、進めたいとは思います、すごく、うん、はい、
小山さんも西之島町での暮らし進めたいですか？
自分から何かやりたい人にはおすすめっていう感じですね、うん、お客さんの感覚で来ると多分あまり面白くないんですけど、うん、自分も作るぞっていう、うん、
一緒に携わって
一緒に作るぞって、なんかない時に、あ、これがないじゃんじゃなくて、お、これがないじゃないみたいに楽しく思える人はすごくおすすめな感じはしますね。
今後はこんなことやってみたいとかあります？
僕すごいあのプライベートな話になるんですけど、音楽が好きで、なので結構プライベートでは結構やりたいことはいっぱいありますね。なんか楽器とかをやってみたいなとか、あとピアノとかもやってみたいなとかって思ったり、
それはクラゲローさんでライブを目指して、
そんなにその性格上すごい自信があるタイプじゃないので、この自分の決めた中でここまで行ったら人前で披露できるみたいのが境界線があって、ちょっとすごい先のライブとか先の話になる。
小山さんは今後やってみたいことってあります？
今後、そうですね、やりたくてできてないことがいろいろあるんですけど、あの今いろんな作家さんの作品を置いてるんですけど、私もものづくりして西の島のお土産作ったりとか、あとイベントも、まあ、もっといろんなイベントをどんどん出していきたいなっていう感じですかね、はい。
やっぱりその情報発信とかも力を入れていきたいなっていう感じがあるんですか？
あ、そうですね、私のできることでよければいろいろ書いていきたいなっていうのがあって、今お話しいただいたのが島根の東部と西部と沖地区で一人ずつブログを書いてるんですけど、まあ、今年度私が書かせていただくことになってて、はい、自分の視点で、まあ、これまで今9年目なんですけど、9年来た中で、こんな風な考え方をしてますとか、まあ、逆に考え方とか感じ方変わったとことか、あとは、まあ、あえて仕事目線で書いてみたりとかしていこうかなと思ってるところですね。
なんていうブログですか？
はい、島根移住女子ブログっていうタイトルで、連載を8回ほどさせていただくので、はい、読んでいただけると嬉しいです。
もう一個気になったらちょっと聞いていいですか？島根の出産って大変じゃないですか？
出産は私はあの松江で産んだんですけど、あの沖道前病院さんが西之島にあって、あ、それも暮らしやすいところの一つなんですけど、あの婦人科の検診が月に2回あって、産婦人科の先生が月2回来てくださるんですよね、はい。で、あの本土に住んでても婦人科の検診ってだいたい月に1回とか月2回なんで、もうそこのタイミングで病院に行くっていうのは全然変わらないですし、で、まあ、一つ不便といえば不便なのはその、まあ、1ヶ月前ぐらいからいつ生まれるかわからなくなるん で、そうなると里帰りしない人はあの松江に1ヶ月待機しなきゃいけなくて、なんですけど、あの町から補助が出て、あの割と お安い値段で、あの家具付きのところに住めるので、なので1ヶ月、まあ、そこで過ごして決めた産婦人科で産むっていう感じですね。
でも2人目3人目の時はどうするんですか？
2人目3人目の時はあの、まあ、どっちかというと不安だったのは1人目の時で、1人目の時はあの夫にまた来てもらって2人で暮らしてたんですけど、2人目3人目の時はもうよし一人暮らしだっていう感じで、あの子供は島に残って。
じゃパパが見てたんですか？
パパが見てましたね、はい。
あ、そうなんですね。
なんでパパっ子なんで、はい、なんで2人目産む時も、まあ、私が待機して、まあ、上の子は見ててもらって、で3人目産む時も私は松江で一人暮らしで西の島で過ごしてもらったっていう感じでしたね。
そうなん。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。